改めましてこんにちは。4月30日藤原直江の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は開いた宇宙の中の人というお話です。実はこの宇宙はですね、閉じてるのか開いてるのかって議論があるわけですね。まあ普通学校では閉じてるとなるわけですね。この宇宙の中と外は一切その、交流がないと。だからエネルギーも保存されるし、宇宙の外には行けないと。すべてこの中にあると。でもそれ言うとですね、例えばその今の宇宙を作った元はですね、ビッグバンから始まったんだと。そのビッグバンはですね、大きなエネルギーの塊から始まるわけですから、その大きなエネルギーの塊は、どこにあるんですか。すなわちこの宇宙の外側のはずですよね。だって宇宙まだできる前なんですから。いやいや、その辺いやいやどうなんだろうと、そういうことになるとですね、非常に怪しくなってくるわけであります。で、やっぱりその我々ですね、この今数学とか物理とかね、特に物理ですね、そういうのをこう前提にして物事を考えてるんですけども、実際にいろんな仕事をしていたり、いろんな現象を見てたりした人たちは、この枠組みがですね、どうも違うということに気づき始めてんだと思うんですね。例えばその生まれる前の世界、死んだ後の世界、これ今宗教の人たちがやっておりますけども、今宗教を使わなくてもですね、こういう世界のことをごく普通に感じる人っているわけですよね。それから想念の世界、生き死に以上にこう想念の世界って考えるとですね、例えば我々何か仕事をしようという時ですね、まず想念の世界でビジョンみたいなのを作って、それを形にするでしょ。だからその目に見えるもの以外のものが、実はものすごく大きなエネルギーを生んで、その大きなエネルギーがものを作るっていう、組織も作る、我々普通にその原理を利用してるわけですね。例えば目に見えるものだけしかですね、働きをなさないんであればですよ、大きくて重いもの、これが一番強いはずですね。しかし例えばベンチャー企業なんか見てくださいよ。小さい会社、ほんのわずかな人がですね、始めた会社がですね、巨大企業を倒すなんてことよくあるでしょう。もしその重さだけがですね、この世の本当の力だとしたらですね、ベンチャー企業なんか絶対活躍するはずないですね、小さい会社なんだから。でも実際にベンチャー企業なんてたくさんあってですね、大きい会社なんかどんどん倒していくじゃないですか。だから大きい会社は困ってですね、成人するよってですね、ディープステートになって、ありとあらゆる、悪巧みをして自分たちの権益を守る。それを今回のトランプたちにひっくり返されたと、簡単に言えばそういうことでしょう。ですからそのそもそも見えないエネルギーっていうのは、重さで測れないエネルギーっていうのが相当あるってことは分かりますね。その実態は何なのかってことですよね。さらにこのこの先になってくると、その健康ですよね。健康っていうことを考えると、自然治癒力ってあるでしょう。で例えばその漢方ありますけどね、漢方とか鍼灸とか、あれは陰陽五行の話で、例えば道教なんかも陰陽五行、それから漢方とかいうのは儒教ですよかね、だから儒医って言うんですかね、儒教の医者で儒医って言いますよね。儒教とか道教のもとは陰陽五行 で、あれすごいと思うのは、確かに病気治るし、それからあれで占いがあるんですよね、四柱推命とか、あるいはそれを応用した鬼門遁甲とか、あれ実に効果があるんですよね。今でもすごい効果があります。ああいうの見てると、なんかこの閉じた宇宙の中で全部この中に入っている、すなわちその宇宙を探検し尽くせば全部わかるっていうものじゃないと思いますよね。なんかそのそれこそ実数と虚数の関係みたいな感じで、我々実数界に住んでるんだけども、虚数界がすぐ隣にあってですね、実数と虚数の間でいつもエネルギーやり取りしていて、なんか動いてるとしか思えないですけどね。それから例えば発酵なんかもっとすごいですよね。お酒作りでもそうですけども、なんかそのね、どんどんどんどんそのすごいアルコールの高い、飲み物ができていくわけでしょう。実に神秘的ですね。それから微生物で放射能分解するのもそうですね。一体そんなエネルギーどこにあるんですかと、常温核融合、常温核転換ですもんね。どっからそんなエネルギー出てくるんでしょうかと、不思議なことありますね。で、そんな感じでですね、皆さん最近はですね、逆に今までのサイエンスがね、世の中の進歩を妨げてる、 要するに世の中の進歩を妨げてるのは今までの間違った原理なんだっていうことにだんだん気づき始めてるんですね。なんかやっぱりその地動説と天動説みたいな話のようなもんで、古いその常識、決してそれが正しいと証明されたわけでもないんですね。要するに本人たちは、学者たちが正しいと言い張ってるだけで、あの人たちの理屈で正しいと言い張ってるだけですから、別にそれは本当に神が正しいと言ってるわけは全くないですよね。で、そうとですね、その古い理屈を振りかざしてですね、この人たちが世の中の進化を止めてるために新しい商品が表に出てこないとか、新しい取り組みが世の中にも人を救えないとかね、そういうことよくあるわけで、よくあるわけでございます。サイエンスももう 今や完全に既得権益ですからね。既得権益、そのサイエンスは、まあ、アメリカはぶっ壊していきますね。あの、まあ、コロナワクチンから始まってですね、大変な粛清劇がこれから展開されていきますけども、まあ、そういうのをやると、まあ、既得権益がひっくり返ってきますな。で、そうなってくると全部オープンになってきますね。なんかいよいよですね、そのサイエンスの既得権益がひっくり返りますとですね、壊されますと、我々は青天井を見るわけであります。その青天井の上に星があるんじゃないんだね、大宇宙が見えていくんですね。なおち星っていうのはこの小宇宙の中の物質でしょう。そうじゃなくて、本当の大空っていうのはですね、大宇宙の空、なおち我々の住んでる宇宙の外側ですよ。風船のように例えられるこの宇宙の外側が見えてくるわけですね。そこはその時間と空間のない世界ですから、時空のない世界で、この間もあのね、あのあるところで道教のすごい先生のお話を伺ってですね、思いましたけど、すごいですね、あの道教のっていうのは、なんかこう無と空の世界をやり取りしてるように見えましたね。無っていうのは全てがある大宇宙の世界でしょう。全てが詰まってて無限の世界で、こっから何かその何か作用をなそうとするとエネルギーを取り出してきて空の世界を作るんだね。で、空の世界の、まあ、渦っていうんでしょうかね、エネルギーの渦を作ると、それもすぐ物ができますよね。式ができるわけで、あ、すごいなって、やっぱここの大宇宙の原理が分かってるからできるんだなと思いましたね。それから例えば占いもそうですね、あれ、大宇宙は時間と空間が潰れてますから、未来のことも全部入ってるわけです、あそこにね。どういう原理でそれがその空になって式になっていくか、その原理があれちゃんと解明されてるんでしょうね。だからこういうふうに生まれればこういう形で、まあ、あの本人が一生過ごしていくとか、大体こう見えるわけで、あれよく当たるんですからね、すごいですよね。だからやっぱりその時間と空間が潰れた世界のその仕組みが分かってると、過去のことも現在のことも分かるけども、当然未来のことも分かるわけですね、あれね。それはすごいもんだと思います。まあ、だからそういうのは昔からあるわけで、陰陽五行なんか大昔からあるわけでしょ。なんでそれが我々普段使わないかっていうと、いや、最近の歴史の浅いサイエンスがですね、既得権益化してそれを邪魔してるだけの話ですよね。決して別に深い理由があるわけではなくて、一部の人の銭金儲けの話でですね、邪魔してるだけなんですから、こんなもんすぐ取っ払ったらいいですもんな。で、そうなるとですね、実はこの間遠山号でね、あの講演やったんですね。まあ、毎月行ってるんですけども、今度はお金とね、時間の話したんですよね。面白いのはですね、お金ってみんなですね、閉じた世界に固有のもんだと思ってやってますでしょ。お金こそ神々の出てこない世界だとみんな思ってやってますけども、あそこにもし神が出てきたらどうなるかって話やってるんですね。私それは面白いと思ったんですね。やっぱその、お金って要するにここだけは神が来ないと不思議な信仰心持ってる人が多いんだね。あの神々しい生活の正反対が銭金まみれの生活と、要するに主戦度からもうひたすら金だけ、今だけ金だけ、自分だけ、特に金だけと、ね、これがその神々しい人の生き方の正反対と思ってる人多いと思いますね。でも実際に確かにその通りなんですね。生きてる人を見るとその通りなんだけど、ではではですね、本当にお金の世界に神が働かないかっていうと、それそんなことないんですね。要するに神もへったくりも神も仏もあるもんかっていう人がですね、彼の世界行くんですけども、でここは神がないと思ってやってんだけど、本当に神が来ないんですかってことですよね。いや、来ないことはありえないでしょ。だってそれはこの世の万物全てにおいてね、神仏があるわけですから、神仏の存在が裏にあるわけですから、お金だけですね、それは神仏来ないなんてことは絶対ないわね。でもしですね、他と同じようにこのお金というものにですね、神仏が宿ったら どんなふうに物事が見えるのか、あるいはどんなふうに人が、ね、生きていけばいいのか、まあ、その辺をですね、ちょっと面白おかしくですね、自分なりに解説してみたのはこの間の富山のやつなんですね。で、自分で喋ってと思ったんだけども、あ、やっぱりですね、なんていうか、その、全然違うんだね。お金の世界って、まあ、私昔ね、あの世界で少し働いたことありますけども、神も仏もあるものかというふうにして、一切外部世界を遮断するところからお金の世界って始まるんですね。すなわちお金の世界は1円たりともよそに行かないという原理で動いてるんです、実はあれ。その複式簿記のね、原則がありましてね、今のは三式簿記までね、あのブロックチェーンにいった三式簿記まで、すなわち完全なるインボイス方式までできますけども、要するにそれはですね、お金の世界は微大一文外に流れない、完全にそのこの世界の中に閉じ込められてるという常識で動いてるわけですね、お金は。で、確かにそれはそれその通りなんだけど、お金に触る人たち、お金が作用するいろんな物事まで広げて考えると、それは決して閉じてませんよね。だってお金に携わってね、成功する人もいるけど、失敗する人も、失敗したらどんどん外出てっちゃうでしょ。お金の力で生まれるものもあるけど、お金の力で崩壊するものもあるでしょ。要するにお金そのものはですね、確かにその一応ね、数字として数えてれば外の漏れていくこともないし、入ってこないかもしれませんけども、そのお金が左右するもの、お金のすぐ外側はもうそれは出たり入ったりだね。お金の体系の外側ですから。そうするとですね、実際にお金を動かしてるってことは、そのいかにもお金に触るとこには神が来ないようにみんな思ってやってんだけど、全くそうじゃないんだね。もうお金そのものの存在は要するに記号ですから、記号としてはね、それはそのまあその一切外に漏れない完全に閉じた体系になっていても、その記号がすぐ作用するわけでしょ。作用した時にはもうそれは神仏の領域ですよね。1+1 は、いくつになってもおかしくない。時空を潰れることもあるから、このお金を使ってどういう結果になるかは大宇宙にはもうすでに書いてあって、思いもかけない結果がそこで起きるってことがあり得るわけですよね。すなわちそこはもう予測は最後は不可能な部分があるわけですね。 1+1 は2にならないところがもうすぐ出てくるわけですよ。要するに神が出てくるってことは 1+1 は2とは限らないってことでしょ。その世界がすぐ出てくるわけね。で、しかもそれはですね、お金が直接やり取りしなくてもそれ出てくるわけよ。例えば金がどんどんですね膨らんでですね、株がどんどん上がったと、で、動物的意欲皆さんが増したと、バブル的意欲が増すとですね、実際に金触ってない人でもね、生活がね、こうなんか豪華になってきてですね、で、金遣いが荒くなってくる。で、株がどんどん暴落するとですね、その暴落したことによる、まあ、ニュースがね、こう広がっていくとですね、別に自分株やってなくてもですね、なんとなく金は使いたくないと。みんなケチになってくると。だからもう それそのものもですね、言ってみればもうお金触ってなくてもね、すごいエネルギー発射してるわけですね。だからそうすると、まあなんか体の中の血液みたいなもの、まあこれがお金だとするとですね、まあ血液はその体の外には出ませんわな。まあ出たら困るわけで。で、かといって、まあその、血が回ってるからね、人間はなんかそれで全部完結してるかっていうと、いや、物も食べるし、飲むし、出すし、汗もかくし、だから体全体はいつもこう、ね、外にやり取りしてるわけでしょ。血液がね、こう、まあ、閉じてるからといったって、それはやっぱり人はですね、外に思いっきり開いてますよね。だからお金だけ見るとですね、確かにそのいろんな方程式で、ね、書いたり、帳簿つけりゃですね、閉じてるように見えるんだけど、もうそのお金の作用そのものはですね、血が巡ってるね、その閉ざされた循環系の中は血が回ってる、その体そのものと同じで、いろんな作用をなして、で、それはもう、とにかく全然閉じてませんわね。開いてますよ。で、そうするとですね、やっぱりこう大宇宙ってすごく面白いと思うんですね。その時間と空間が潰れてるわけですよ。時間と空間潰れていて、そこ全部情報入ってるわけですね。で、昔からだからいろんな方法で取り出そうとするんだよね、みんなね。でもそれってさ、その自分のためだけの利益で取り出そうとすると失敗するんですよね、あれね。そこがだから神のすごいところで、でたらめにサイコロ振らないんだ神ってのはね。 これはもう実体験の皆さん経験あると思うけど、神は決してデタラメにサイコロ振らないんですよね、あれね。これはもう実際そういうふうに生きてる人はよくわかると思うんですけども、まあ、意味あるサイコロ振るんですよ。意味ある答えを出すんですね。必ずしも全て成功とも限らない。少し勉強させるために失敗させることもやる。その微妙なバランスがやっぱあるわけな、神、神仏の世界っていうのは。だからこの時空の世界、潰れたところに全部入ってるんだけども、しかしどれ出してくるかっていうのは、まあ、もちろんなんかね、引用語行とかああいうのである程度わかるっちゃわかるんでしょうけども、そういうなんか法則性が薄いケースが多いんだよね。運勢だっていい悪いじゃなくて強い弱いがあるそうで、弱いケースってのは何でも出うるんだね。だから変えることもできるんですね、あれ。多少こう順番入れ替えたりですね。面白いですよね。で、その、まあ、時間と空間、時空とか言いますけども、やっぱり時間ってのは今度はまた全然別なんですね。あれずっとあれ流れてるんですよね。大昔から、太古の昔から、それから遥か未来まで無限の世界動いての時間ですから、やっぱりですか、大宇宙も時間の関数なんですね。始めもなく終わりもないんだけども、その無限の時間の関数なんですね、大宇宙ってのは。だからその神話なんか見てもあれちゃんと時間の関数でしょ。時空は潰れてんだけども、その要するに時間の違いってちゃんとあるんですよね、これね。その時間ってちゃんとやっぱりいつってのはちゃんとあるんですね。それがいつ見えてくるか、限界に降りてくるときにそれ順番がね、こういろいろ変わるんですけども、やっぱり時間そのままは動いてるんです。だから過去現在未来ってちゃんとあるんですね、あれね。どんな神話でもなんかその時間っていうのはありますよね。不思議ですね。まあでもそんな風に考えると、そのある意味で恵みだね、時間っていうのもね。だからなんか全くね、今の状況から違うところまで、いろんなことが我々経験できるわけですから、まあそうやって隅々まで世の中変えて良くしていくことができるわけだから、まあすごい恵みじゃないかと思うんですけども、まあ、それにしてもだけど、このまあ何て言いますかね、今申し上げたようにね、人はですね、開いた宇宙の中にいるという話になったらですね、全然話が違うんですよ。1冊しか2にならないんですよ。いくらね、算数の計算でですね、数字がこうなったって実際の人生そうならないんで。で、それはたまたまそうならないってみんな言い訳しちゃってんからね、物事進まないわけよ。数字でこうなったと。で、そうならないのはたまたまだと。言っちゃってるから一切反省がなくて、開いた宇宙だってことを直視できないわけだな。それは誤差脱漏の範囲であるとすぐ思っちゃうからね。いや、そうじゃないですよね。そもそも合わないようになっていて、だからその閉じちゃってるんだから、あの無限の世界が入ってきちゃうから、それは微分だって積分だって何だってですね、神が入ってきたらそこでパッと答えが来るわけですね。そもそもそういうもんなんだと。で、そういうもんだって思いながら、しかし神もある意味でこうね、不思議な存在だから、この要領があるわけですよ。いろんな宗教家が説くようにね、この付き合い方があるわけですよ。まあ例えば日本だったら天包み、国包みは犯すなとかね、あるいはね、愛なるもの、善なるものを求めようとかですね、まあいろんな宗旨によってこういろんなこの考え方あるでしょう。そういうのはやっぱり付き合い方ですね。こう現実的に生きる人が見れば、開いた宇宙の中での付き合い方ですよ。すなわちそのね、大宇宙の方がずっと広くて大きい外側にあるわけですから、ここから逃れることはできないんで、やっぱその根源のですね、存在というものの仕組みとか、その発想行動をいつも頭に入れながら、で自分はどうすると、向こうが先ですから、でそれに合わせて自分はどうする、で逆に自分がこうであればこうなってほしいという思いもあれ聞いてくれるんですね。和歌読むとですね、思いが通ずるみたいな、昔から日本でもあるぐらいですから、思いも通じるわけで、決して一方向じゃないんですね。一方的になんかそのテレビが一方的になんかですね、物喋ってるのと全然違って、こっちの思いも向こうにちゃんと届くんです。あれ双方向ですね、大宇宙っていうのは。だから面白いですよね。この世とあの世は双方向でつながってるんですね、あれ。いつもつながってるんですね。そうするとなんかこの限界ってのは不思議なもんだよね。そもそもなんでこの限界があるのかってことすら不思議になってきますよね。ややこしいわけ、限界って言うとね、いろんなこう物質的な制約があって、ということはまあそのめんどくさい物質的なところをやるのがね、今の宇宙ってことなのかもしれませんけども、まあでもいずれにしろですね、お金の世界なんてものですね、これ本当ですね、開いた宇宙で考えたらですね、全然考え方変わってくるんですね、あれね。お金との付き合い方が変わってくるんですよ。なんかこれからのですね、 まあ、時代は、ね、金本位制する云々以上にですね、お金が開いた世界の存在だと思った時に変わっていくんじゃないかな、そんな気がしております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、開いた宇宙の中の人ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。